3、平成25年度予算案、江東区の注目事業。平成25年度予算案の中から、新規事業などを中心に、新年度に予定されている江東区の主な事業を紹介します。防災まちづくり。ターミナル型防災倉庫の整備。1959万円。食料、衣類等の応急物資や資機材等を保管し、区外からの救援物資等の集配所機能を持つ、仮称、江東区中央防災倉庫を塩浜に整備します。災害時の消火・給水活動強化、2485万円。火災危険度の高い地域に、消火栓を活用した消火活動ができる街頭スタンドパイプを設置します。また、災害時の避難所となる小中学校の受水槽に直結する応急給水管を配備します。全国初、臨海部を含む区内全域に防災無線支局を設置。6130万円。防災無線放送の聴取環境の悪い地域を解消し、区内全域で災害情報が得られる環境を整備します。また、臨海部への設置を進め、臨海部を訪れる観光客、就業者等へも情報を伝達します。水上ネットワークを構築して、災害に強い都市へ、1868万円。既存の防災船着き場の改修を行い、災害時に被災者の輸送や物資の搬入など、緊急輸送ネットワークとなる水上輸送基地を整備します。改修した防災船着き場は、観光振興にも活用します。民間建築物の耐震化拡充へ、老朽建築物の除却費用助成、500万円。倒壊や火災の発生する可能性が高い老朽建築物に対し、建て替え促進を目的とした除却費用を助成し、災害に強い街づくりを推進します。全天候型の屋外フットサル施設が完成。1002万円。スポーツ公園をコンセプトに整備を進めている立川河川敷公園のリニューアルに伴い、フットサル施設等を開設します。4面のフットサルコートのほか、駐車場やシャワー、ロッカーを完備したセンターハウスも整備しています。緑環境、シティ・イン・ザ・グリーンの推進、4476万円。道路隙間の緑化など、公共緑化を推進するほか、緑のフォトコンテストを実施して、区内の緑を広く PR し、環境に配慮した品格のある街づくりを実現します。23区発、マイクロ水力発電の設置に向けた調査、740万円。区の水資源を活かし、新たなシンボルや環境学習施設として活用を図る、マイクロ小規模水力発電設備の設置可能性を調査します。子育て・教育、認可・認証保育所の整備、7億7141万円。認可保育所3園、定員255人。認証保育所10園、定員309人を整備し、待機児童の解消を図ります。23区発、保育送迎ステーションの導入・調査検討、843万円。保育所が不足している地域と空きのある地域での待機児童の偏在解消を図るため、保育送迎ステーション導入に向け調査を行い、効果・課題を検証します。有明に小学校を新設・増設、5680万円。南部地域での児童人口増加に対応するため、仮称第二有明小学校の整備に着手、 平成30年4月開校するほか、有明小学校の校舎を増設、平成28年4月使用開始します。高等学びスタンダードで確かな力を習得、551万円。子供に身につけさせたい内容、6種類各10項目程度を高等学びスタンダードとしてまとめ、すべての小中学校で確実に指導に取り組みます。健康・福祉。南部地域の総合病院が平成26年3月に開院予定。25億164万円。豊洲地区に産科・小児科・周産期医療の機能を備え、急性期にも対応した総合病院、昭和大学高等豊洲病院の整備を進めており、平成26年3月開院の予定です。特別養護老人ホーム等の整備、1億9860万円。大島7丁目と塩浜1丁目に、介護専用型ケアハウスや、都市型経費老人ホーム等を併設した特別養護老人ホームを整備します。産業観光。亀戸梅屋敷を新たな観光拠点に活用。1440万円。亀戸生き生き事業協同組合が亀戸4丁目に建設する亀戸梅屋敷を新たな観光拠点として区が観光 PR に活用します。亀戸地域に点在する観光資源を結び、区全体への回遊性ある観光振興及び地域活性化を図ります。江東区観光協会が指導。3279万円。全区的な観光推進組織である一般社団法人江東区観光協会が指導します。近隣の自治体や区内外の団体と連携して、より広域的、戦略的な観光事業に取り組み、区への誘客を促進します。若者の就労と中小企業の人材確保を支援。8522万円。正規雇用されていない区内の若者を対象に、研修及び区内中小企業とのマッチングを経て、企業で就労実習を行います。その後、双方合意のもと、実習先企業への就職につなげます。中小企業の経営力を強化。400万円。区内産業の製品・技術力の紹介及び経営基盤強化のため、中小企業への補助対象を拡大し、展示会等出展助成拡充や、商標権・実用新案件や ISO27000 などの取得支援を図ります。スポーツ。スポーツ祭東京2013開催。7億972万円。東京で54年ぶりの開催となる国民体育大会、初開催の全国障害者スポーツ大会が行われます。区内では国体の水泳、競泳、飛び込み、シンクロ、セーリング、ライフル射撃、センターファイアーピストルと小スポの水泳、競泳を開催します。予算1万円の使い道。平成25年度一般会計予算案を1万円に換算して目的別に表示したものです。高齢者や子育て支援など福祉に4339円。学校教育や図書館などに1555円。防災対策や地域振興などに1324円。健康診断、保健所運営や清掃事業などに995円。道路、公園の整備や街づくりに726円。特別区債、借金の返済などに156円。 商工業観光振興や消費者保護に108円。議会の運営に57円。その他、国民健康保険会計の資金などに740円。一般会計歳入予算の内訳。歳入総額1650億6500万円 100%。 特別区交付金457億600万円 27.7%。 特別区税428億7400万円 26.0%。 国庫支出金275億4800万円 16.7%。 繰入金171億4600万円 10.4%。 都支出金94億6900万円 5.7%。 地方消費税交付金56億8800万円3.4%。 特別区債借金24億3800万円 1.5%。 その他141億9600万円 8.6%。 一般会計歳出予算の内訳。歳出総額1650億6500万円 100%。福祉716億3000万円 43.4%。 教育256億7200万円 15.5%。 防災地域振興218億4800万円 13.2%。 衛生清掃164億2200万円9.9%。 土木・まちづくり119億7700万円 7.3%。 特別区債返済25億7600万円 1.6%。 産業・観光17億8300万円 1.1%。 議会9億4300万円 0.6%。 その他122億1400万円 7.4%。 問い合わせ先、財政課予算係、電話 3647-1760。 4. 平成24年度包括外部監査清掃環境事業をチェック。区では平成20年度から公認会計士など外部の専門家による監査を実施しています。外部監査制度とは、従来の監査委員制度に加え、監査機能の専門性、独立性を強化するため、地方公共団体が外部監査人、弁護士、公認会計士、税理士等と契約を結び、財務や事業の執行について監査を受ける制度です。この度、今年度実施した包括外部監査の結果が、外部監査人である鈴木昭雄公認会計士から報告されました。清掃環境事業を監査。テーマ、効率的な清掃事業の推進を中心とした環境清掃部の財務事務の執行について、選定理由。清掃事業は都から移管されてすでに12年を超え、区が実施する収集運搬業務にかかる財務事務の効率性や経済性等を検証する必要がある。また、環境問題やリサイクル事業は区民の皆さんに関心のある事項であり、区が行う取り組みの効率性や有効性を検証する必要があると考えた。監査報告書の概要。1. 匿名契約。 瓶、缶、ペットボトルなどの資源回収や、容器包装プラスチックの回収等は、競争によらない契約、匿名契約で行われている。これらの価格の決定過程において、客観的根拠に欠けると思われる契約が見受けられた。これまでの事業の経緯により匿名契約を選択する場合も、業務実態の把握に努め、長期間の匿名契約による弊害が発生することのないよう、担当者、契約先ともに緊張感を持って業務に当たる必要がある。2. 情報の公開説明責任。区は独自の分別回収を実施しているが、その結果、多額の支出が生じている。区は地球温暖化防止の効果のみではなく、リサイクルの実施状況に関する透明性ある内容開示をするとともに、必要な財政支出であることやその意義についての説明責任を果たすべきである。また、集団回収においても必要な情報が伝達されるよう、区民への普及啓発のため、積極的な PR 活動が必要である。3. 事業の効率性。官民共同で行っているゴミの収集運搬のうち、民間事業者が保有する清掃車両の廃車計画策定にあたっては、適切な廃車が望まれる。また、確実にゴミを収集するための人員体制は必要であるが、効率的な職員配置とすべきである。資源回収や容器包装プラスチックの回収運搬業務にかかる廃車数も、回収量の変動に留意し、より効率的な回収となるよう、車両ルートや回収体制の見直しが必要である。4. 事業の改善・再検討。清掃作業において、直営作業員は必要であるが、民間作業員との比率について、また民間作業員は、ゴミの適正排出指導ができないという現行の役割について、検討が必要である。環境の分野では、区は地球温暖化防止や環境保護に有効と思われる施策を検討し、多くの事業を展開しているが、目標管理指標である CO2 削減量については、区内総排出量における区の施策による削減効果の測定が困難な状況にある。各事業の効果に基づく算定及び検証が可能な新たな管理指標の検討が必要である。5. その他、家庭ごみ有料化は清掃事業にとって大変重要な事項であり、その是非をしっかり議論していくことが必要である。監査結果を受けて、今後区では報告書の内容を十分に検証し、適切な事務改善に取り組みます。報告書は区ホームページ高等情報ステーション区役所2階でご覧になれます。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020。 5. 夜間休日受付窓口を庁舎1階に移転。3月6日水曜から、証明書自動交付機スポーツネットは3月7日木曜から、区役所本庁舎の耐震補強工事のため、防災センター1階に移転していた次の施設が庁舎1階に戻ります。移転後、夜間及び土曜、日曜、祝日は防災センター1階から庁舎内に入ることができなくなりますのでご注意ください。閉庁時間の夜間休日受付窓口、3月6日水曜から移転。問い合わせ先、総務課総務係、電話3647-4020。証明書自動交付機、3月7日木曜から移転。なお、3月6日水曜午後2時から終日、防災センター1階の交付機の利用を中止します。ただし、庁舎2階の交付機は変更ありません。問い合わせ先、区民課証明係、電話3647-3164。 江東区スポーツネット、3月7日木曜から移転。なお、3月6日水曜午後2時から終日、防災センター1階のスポーツネットの利用を中止します。問い合わせ先、スポーツ振興課スポーツ振興係、電話3647-4887。6、国民年金保険料の学生納付特例。平成24年度の申請期限は4月30日火曜。学生納付特例とは、20歳以上60歳未満の学生の方が申請して日本年金機構の承認を得ると、一定期間国民年金保険料の納付が猶予される制度です。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校等です。海外大学の日本分校は一部を除き対象となりません。審査対象期間は4月から翌年3月の1年間で、学生である間は毎年申請が必要です。学生納付特例が承認された期間は、次のように取り扱われます。同齢基礎年金の受給資格期間となりますが、同齢基礎年金の金額には反映されません。10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納することができます。ただし、承認期間の翌年度から起算して、3年度目以降は、期間に応じて一定額が加算されます。障害基礎年金請求の審査に際し、納付済み期間とみなされます。必要書類。年金手帳等基礎年金番号が記載された書類と学生証。表裏両面の写しでもか。または在学証明書。なお、学生納付特例に該当しない方は、免除申請や若年者納付猶予を申請できます。締め切り日、4月30日火曜。申し込み、各出張所、区民課年金係、区役所隣防災センター2階7番窓口で。問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131。7、手話講習会受講者募集、手話を身につけて通訳者ボランティアに。高等ボランティアセンターでは、聴覚に障害のある方とのコミュニケーション手段の一つである手話を学び、手話通訳者ボランティアの養成を目指す講習会を開催しています。手話講習会は、入門・基礎通訳・応用通訳・特別通訳コースがあり、入門コースと応用通訳コースの受講生を募集します。日時・内容、次の通り。手話講習会、コース、入門コース、簡単な日常会話ができるまでを指導。日程、4月23日から9月17日、火曜全20回、昼14時から16時、開講式・閉講式等は夜間、夜18時30分から20時30分、資格定員、手話学習未経験者で手話の習得に熱意のある方、各60人。抽選ガイダンス受講が必要。受講できない方は要連絡。応用通訳コース。手話通訳者として活動できる人材を育成。日程。4月23日から平成26年3月11日。火曜全42回。18時30分から20時30分。資格定員。中級基礎通訳コース修了レベルの技術を有し、手話通訳者を目指す方約20人。選考試験で決定。上級修了者、江東区手話協力員登録者も可。なお、基礎通訳コース。聴覚障害者理解と簡単な手話通訳技術を指導。は、9月から平成26年3月に実施。 詳細は8月の区報でお知らせします。特別通訳コースは3月の平成24年度手話通訳者登録試験受験者の中から選ばれた約15人が受講できます。なお、特別通訳コースは2回まで受講できます。場所、高齢者総合福祉センター、東洋 6-2-17。 対象、区内在住または在勤在学の18歳以上、平成25年4月1日現在の県庁舎で、終了後に手話通訳者手話協力員として江東区で活動できる方。なお、一度受講した方は同じコースを受講することはできません。費用無料、テキスト代自己負担。入門コース受講ガイダンス、応用通訳コース選考試験。入門コース受講ガイダンスおよび応用通訳コース選考試験を行います。日時、次の通り。入門コースガイダンス、受講希望の時間帯のガイダンスを受けてください。日時、4月9日火曜、昼14時から、夜18時30分から。応用通訳コース、選考試験を実施します。日時、4月9日火曜、18時30分。受付開始は30分前。なお、時間厳守、遅刻者は受験できません。内容、読み取り、聞き取り、手話表現、筆記。場所、高齢者総合福祉センター。持ち物、受講結果通知用の返信用封筒、長3、80円切手1枚。締め切り日、3月26日火曜、午後7時。申し込み、電話で高等ボランティアセンター。電話、3645-4087。